子による福音書第1章の40節から45節。さて、重い皮膚病を患っている人がイエスのところに来てひざまずいて願い、御心ならば私を清くすることがおできになりますと言った。イエスが深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れ、よろしい、清くなれと言われると、たちまち重い皮膚病は去り、その人は清くなった。イエスはすぐにその人を立ち去らせようとして厳しく注意して言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って祭司に体を見せ、モーセが定めたものの清めために捧げて人々に証明しなさい。しかし彼はそこを立ち去ると、大いにこの出来事を人々に告げ、言い広め始めた。それでイエスはもはや公然と町に入ることができず、町の外の人のいないところにおられた。それでも人々は四方からイエスのところに集まってきた。以上です。最近は日本語なのにですね、よく意味がわからない言葉っていうのがですね、もう巷にですね、たくさんあります。いろんなですね、講演会に出るたびにですね、そう思います。まずですね、コンプライアンスとかですね、リスクマネージメントとか、コーチングするとかですね、もうそんなこと言われても、もうですね、頭がちんぷんかんぷんですね。それをディベロップメントしましたなんて言われてもですね、この人何が言いたいんだろうって、みんな分かってんのかなと思いながらですね、聞いておりますけど、でも分かってんでしょうねってですね。まあそういう言葉がですね、今氾濫してましてですね、テレビの中でもですね、よう分からんのがですね、ありますね。まあ、しかしですね、まあそういう言葉を使いながらですね、なんとかですね、この社会の中で生きていこうとされてんだろうなと思います。まあ、言葉だけならですね、いいんですけどもですね、もう教会にもですね、もう多分わからないことがですね、たくさん出てきましたですね。もう教会の中にですね、ハラスメント委員会を作んなきゃいけないっていうですね、もう今ですね、本教会がですね、ハラスメントの勉強を上議員会でよくされてますけど、いよいよハラスメント問題に関してですね、第三者委員会、を立ち上げるんでしょうけど、それをあるそのハラスメントのですね、専門業者っていうんでしょう、専門団体っていうんでしょうかね、そういうことを年間にですね、いくらかと契約して、何かあったらそこでですね、解決してもらうという、この流れって何だろうなと。教会っていうのはですね、そういう外の団体にまでですね、こうお願いしてちゃんとしてもらわなければハラスメントが解決できないというような教会なのかなって、その中で何かやれないのかなとか思いながらですね、まあ時代がですね、そういうふうな時代ではなくなったんだって言われれば多分そうだと思いますけど、この教会の中におけるセクハラとかパワハラとか、そういうものっていうのはですね、一体外の人たちに解決してもらうべき問題なのかなと思いながらですね、その話を昨日この前の上議員会でもですね、教区の上議員会で聞いておりました。一体私たちがですね、何を目指していってるのかというのははっきり分かってるのかなとか、私たちが今語られている言葉の一つ一つとか、それがどんな意味が教会にあるのかっていうのを考える時が来てるのかなとも思います。でイエス様はですね、ガリラの宣教所にですね、重い皮膚病を患った人々をですね、癒されています。その後ですね、この人にですね、誰にも話さないようにって禁止の命令をされております。誰にも言ってはいけない。ところがですね、癒された人はそれに従わなかったということです。言うなって言われたのにですね、この出来事を人々につけ言い広め始めた。また嬉しくてしょうがなかったんだと思いますですね。ですからイエス様に癒していただいたですね。でこの言い広め始めたっていうことがですね、ギリシャ語になるとですね、福音をですね、広めたっていうふうに本当は書いてあるんですね。言い広めじゃなくてですね、主の福音をですね、福音の出来事を多くの人に伝えた。それをですね、福音と書かないからだんだん訳が分かんなくなるんですね。きっとですね、この人はですね、癒された神様から癒されたことが嬉しくてしょうがなかったので、神様のことを述べ伝える福音を述べ伝えていったと、ルコは書いておきたかったんだと思います。自分の身をですね、示してですね、証しをして回った、それが福音を述べ伝えることなんだ。そう思うとですね、言葉の一つ一つをですね、きちっと読んでいかなきゃいけないなと思うのです。 で、まあ、情報伝達のですね、方法でですね、一番有効なものは何かとかですね、まあ、コンプライアンスとかですね、リスクマネジメントとかいろんなことを言われますけどですね、そのですね、その講師のですね、一番最後に言った言葉が一番分かったですよね。まあ、自分もいろんなことをですね、1時間喋ってきたんですけど、一番ですね、有効な宣伝は一つしかありません。それは何かっていうと、口コミだって。そうなんでしょう。そうなんでしょう。ですね。いろんなですね、放送の媒体を使ったりですね、いろんなチラシとかなんか作ってもですね、それよりも有効なのは口コミですね。その人がいいと思ったものをですね、人に伝えていく。この口コミから口コミに広がっていくのが一番有効な仕方である。どんなことを言っても。だからその口コミの中にですね、本当に分かりやすい言葉になっておかなきゃいけないってことなんでしょうですね。まあ、どんな言葉ですかっていうふうにですね、質問者が言ったらですね、じゃあ缶ビールをですね、これはうまい、これうまいよって言うと、それはみんながやっぱり買うって、そりゃそうですよねって。まあ、そんな単純なことがですね、今できてないっていうことがですね、教会の問題だというふうにも僕も思いました。教会に来て楽しい、教会に来てですね、福音を得られて喜んで生きている。そういうことを口コミでみんなに、隣の人に言ってんだろうかですね。もう自分が出会う人たちにですね、この教会に来るとですね、これだけ喜びがあるっていうことを伝えられているだろうか。そのことをですね、もう一回自分たちがですね、反省しなきゃいけないなと思います。まあ、この病気を治された方はですね、本当に喜びを持ってですね、私を治してくださったのはイエス・キリストだ。福音を述べ伝えた。まあ、これは口コミだというふうに思います。誰にも話さないように気をつけなさいと言われたけど、言わずにおれなかったんだ。そういう喜びが教会の中に今あるかどうか、自分がこの教会をですね、で中で喜んでいるか、この働きの中に喜んでいるか、そのことの方が問題かなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちに始められた神様の技、福音として多くの人に、どうか口コミで伝えていくことができるように導いてください。私たちの信仰をどうか導いてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに働く人々、また集う人々の上に主の霊が共にありますように。病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々にはどうかあなたが共にいて癒しの御手を差し伸べてください。明日は教会フェスティバルが行われますけれども、その準備のために働く人々、また明日の日があなたの豊かな祝福のうちに過ごせますように。この祈り、主イエスキリストを通してお御前にお捧げいたします。アーメン。